2月18日水曜日午後4時50分の鯖川でございます。今日の熊の独り言は鯖川にやってまいりました。ジャブジャブ池は夏と違ってただいま誰もいません。水だけが静かに流れております。水の量も夏に比べると少し少ないような気がします。ただ鳥たちが少し遊んでいるのも見えますね。何が変わったと言いますと、ジャブジャブ池から対岸が見えます。びっくりです。とても綺麗になりました。先週遊びに来た時は工事車両もいたのですが、その工事車両の姿も見えず、とても見晴らしが良くなっているジャブジャブ池です。水を触るとやはり冷たいですね。月曜日から気温が下がっていたせいでしょうか、大変冷たい水になっています。でも水の中の石をめくると、水生生物たちはちゃんと生きてましたよ。今のジャブジャブ池、右田福祉センター側ですね、ジャブジャブ池には人はいませんが、対岸では遊んでいる人の姿が見えますよ。男の子たちがサッカーをしています。他にもキャッチボールをしている人やお散歩に来られた方もいらっしゃるようです。総合席のあたりを見ると結構車も止まっていますので、お散歩される人も多いのかもしれませんね。少し風は冷たいですが、真冬というほど寒くなくなったので、お散歩の人もまたまた増えてきたようですよ。日もだいぶ長くなりましたのでね、だいぶ人も増えてきているんではないでしょうか。いやー、それにしてもジャブジャブ池に人がいないというのはとても寂しいもので、そして見晴らしが良すぎるというのもなんだかちょっとびっくりなんですけどもね。鳥がいなくなってるんじゃないかって少し心配してたんですけども、カモも泳いでますね、ちゃんとね。少し下流元橋あたり、カモが1羽泳いでおりますので、カモちゃんもいるようでございます。先週は結構清水川沿いのところね、に鳥たちが避難してるっていうのもありましたけど、今カラスが1羽やってきましたね。カラスが1羽偵察にやってきました。クマを狙ってるんでしょうか。クマは餌ではありません。大きすぎです。さあ、いよいよね、春がやってきます。さてと、川の真ん中からまた岸に戻ってきて河川敷に戻ってまいりましたが、階段を上がると冬の間は茶色かった草花たちもだんだん緑色の芽を吹いてきております。ヨモギなんかはね、綺麗な緑色を発色しておりますし、そして菜の花ですかね、黄色いお花も咲き始めております。つくしを見たよなんていう声を聞いたので、小さな目を皿のようにしてみたのですが、熊の目につくしは発見できませんでした。ただお花はたくさんね、じわじわと咲き始めているようでございまして、小さな春が鯖川にもやってきているようです。どんどん変化を続ける鯖川、明日来るとまた違う風景が見れるのかもしれません。皆様も鯖川に遊びに来てみませんか。今日の熊の独り言はジャブジャブ池からお届けしました。
鯖川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今日のお相手は、豊富防災ネットワーク竹本浩一タッキーと、
はい、山口河川国道事務所の小南と、
そして、地主
FMRC の乾則文です。
局長、
はい、
でございます。
よろしくお願いします。
で、今日はこの3人が集いまして、ちょっと固く言っておりますが、はい、改めてこの国土交通省の山口河川国土事務所の提供ということで、地域づくり防災の話をしてきたんですが、改めてこのコミュニティ FM と、防災とか地域づくりと、前半防災の話をちょっと主体にはしておりますけども、はい、コミュニティ FM の使命がこれにありますんで、いろいろとこれからも多分災害経験するんでしょうね。
そういうことになりますよね。昨年またちょっと大きな台風や災害などがなかったものですから、少し我々も気を引き締めないといけないなとは思っていますね。
そういう意味で、なんていうかな、災害時だけではなくて、日頃から、この番組では、ことあるごとにこういう話をしておりますが、はい、例えば以前も、 まあ、国土交通省さんのご意向というかね、いろんなお気遣いいただいて、年末に特番をやったりとか、9月1日防災の日にですね、なぜか夜昼ではなくて若者を対象にした今夜は特別防災でないと、う
ん、懐かしいですね、
3時間特番を、
はいはい、
無謀にもやってしまいましたが、意外にリスナーさんの反応が、プレゼントに負けてか分かりませんがよかった。でもああいうふうに若い方がね、子供たちも含めて、ちょっとでも防災、あるいはここだと鯖川水防にこう関心を持ってもらうというのはありがたいですね。
そうですね、
うん、まあ、そういう意味で、他の局でもね、さっきの FMYY でも1月17日は当然神戸の日ですから、
はい、
ずっと番組をこうやっているわけですけども、やっぱりここでもね、なんかそういう企画できるといいですね、この番組以外で ね、
なけりゃ、本当になけりゃないに越したことはないんですけど、あれば慣れるという言い方もおかしいですが、うん、こういう時にはこう対応すればいいんだっていうのが我々の経験になっていくもんですから、
そうですね、
実際にはある程度は来てほしいっていう、うん、いやちょっとこれはちょっと誤解を招くとはいけませんけれども、うんうん、我々もその訓練する場がやっぱり、
そうですね、
だから訓練ならいいんですけど、うん、それが急に本番になりますと、
うんうん、
FM アッシュのスタジオ水に沈んだでよとか、うん、そういうことになったらですね、うん、一体どうすればいいんだろうというのは、
はい、
そんな状態になるようではまだコミュニティ FM の、うん、その本来の機能を果たしてないような気もしますけれども、
うん、
ま
あ、そういう意味でここだと、まあ、豊富市さん、そして、まあ、国土交通省、うん、山口河川国土事務所があるわけですから、
はい、
なんか普段からもなんか他の番組ね、東京系のネットが入る以外の、まあ、自主制作番組の方の、で例えば国交省さんからの情報を、まあ、流してみるとかね、そういうことが、うん、やっぱりこうパイプは常に開いておいて、
ね、
この番組だけではなくてこうやっていけるといいかなと思うんですね、はい、で例えば一例を言いますと、同じ国土交通省さん の北海道開発局なんかは、北海道は別に災害地震も来るんですけども、毎年やっぱり気になるのは夜冬場の凍結とか道路事情って、非常にやっぱりこの辺では考えられないぐらい厳しい状況ですから、
どうでしょう、
ね、これコミュニティ FM モエルというのが北海道あるんですけども、ここと、まあ、国土交通省の、まあ、北海道開発局さんとで、まあ、道路冬季の冬の道路情報を、まあ、提供して放送したりということ、あれ除雪ですね、まあ、向こうでは雪をどけるという言い方をするんですけども、そういう通告規制も含めてね、情報をまあ流すという、うん、こちらでは考えられないんですけど、
地域性ですよね、
こちらは通って当たり前、ね、うん、なんですけど、まあ、そういう情報、まあ、これやはりご当地色だと思うんですが、
そうですね、
まあ、そういう冬場になればそういう情報が随時出てるということで、まあ、日頃からこういうふうに連携ができるということですね。だから我々もちょっとなんかこうね、うん、川頼りじゃないですけど、何か、はい、できるといいかなと思うんですけど、
一つは、まあ、この番組がね、一つのきっかけで、まあ、サバガは楽しいこともちょっと怖いこともあるんでですね、
はい、
そこを一つのパイプにしていただいて、あとそれ以外のことについても、
うん、
どんどんどんどん情報提供のね、一つの便利屋と思っていただいて、
便利屋、
便利屋、
なんかわからんことあるな、うん、ちょっと国交省にとか、ね、
なるほど、
でやっぱりFM コミュニティってついてるんで、もう一つのこう、はい、なんていうか、まあ、今のコミュニティ FM 局ですよね、それと国土交通省さん、まあ、市でもいいんですが、そのもう一つの主役が住民じゃないかなと、市民の方、
ね、う
ん、コミュニティ FM ですから、でそういう意味でコミュニティ、市民リスナーさんを大切にするということで、この人たちにもちょっと頑張ってもらおうじゃないかという取り組みをしているのがですね、実は奈良市にある、コミュニティ FM 局、ここが実は頑張ってまして、これどこだったかな、曲名をちょっと忘れてしまいますが、奈良にある曲、あ、奈良 .fm、 奈良. みたいなFM、 ここではですね、災害放送ボランティア F というのをメンバー募集しているようでして、
は
あ
は
あ
は
あ、実はいざという時に要するに災害情報ステーションの機能をさせる役割を市民ボランティアが組織して、多分情報これ送ってくるんですよね、なんか起こった時に、ね、だから一般のリスナーもそうなんですが、やはりきちんとこういうふうに、まあ、多分日頃から研修もされてるんだと思うんですが、一般のリスナーさんが定点観測所となってですね、うんうん、いやうちもう道路も使っちゃるぞと、 あるいはうちはもう避難情報こういうの流れてきてるけどどうかなとか、そういうあの市民から情報を点で上げてくる、
うんうんうん、
でその点があの多ければ多ければ多いほど、情報が点から面になっていくと。
なるほど。
いうことで、これは既存 の, あの民放さんとか、うん、あの NHK さんでは真似ができない密度の濃
い
災害とその防災の状況 の,、
うん、
あのネットワークができるんじゃないか、
うん、
その中心になるのがコミュニティ FM かなというふうに思いますね。でその時にあの、災害情報等も含めて市役所もしくはその緊急的なものに関しては国土交通省、うん、そういったものが情報をこうカバーしていくような形だと非常に、うん、だから単に、ね
ね、
あの行政からの一方通行じゃなくて、
うん、
やっぱリスナーの方コミュニティ FM だからできる技かなと思います、
うん、
で小回り聞くでしょ。
そうですね、
あの特番というか災害情報が入ればやっぱりすぐ切り替えられるというところがありますよね、
確かに、
うん、
なんかそこでこうなんか今日の放送は私はちょっとこの時間を使って勉強させていただいているような感があるんですけれどもだんだんこう役割がはっきりしてきますよね。もともとはっきりしてないといけないものなんですけど、うんうん、
まあ、あのコミュニティ FM も、ね、全国あるんですが皆さんどこも苦労されてますよね。
ようですね、
あの経営が非常にやっぱり、 あのやっぱりね、あの少ないマンパワー で、
うーん、
で資金もそれほど潤沢にあるわけじゃない中で、あの採算度外視でやらなくちゃいけない部分もありますからね、コミュニティ FM はどうしてもきつい。
でもやはりそのコミュニティ放送局同士が今度は手を結んでっていうことが必要になってくると思うんですね。
次はそのコミュニティ FM 同士の輪ですね。これはだからコミュニティ FM の今度は共助でしょうね、は
い、そうですね。だからまず、いや我々の場合ですね、まず、自分たちがもっとしっかりしなくちゃいけないわけですけど、先日お話を聞きましたら、関東の方などではですね、県域局、その県全体をカバーできるラジオ局とコミュニティ放送局がその協定を結んで、そういった防災、まあ、災害時の情報を提供できるようにしよう、情報の共有をしようというような協定を結ばれたという話も聞きましたから、
ね、うん、
ステップアップすれば、
そうですね、
よりこれがまた聞いていらっしゃる方のためになるものですから
だと思いますね。そういうふうにこうカバーし合いながらね、あのコミュニティ FM 一つはちっちゃいんだけど、
はい、
あの特に地震災害になると今度広域な災害になってきますから、
そうですね、
あの、まあ、鯖川だけだとね、あの甲府市地域だけでもいいんですけど、仮に大きい地震があった時にはもう甲府市だけの問題じゃないですよ ね、
そうですね、
だから近隣の状況も分かり、かつ近隣からも助けてもらわないといけないと、
うん、
山口県全体もしかしたら山口県以外もちょっと助けていただかないといけない事態が起こった時にも、やっぱりそういう広域的なつながりを持っておかないといけないかもしれません。
そうですね、まあ、我々としては、そんな背伸びをする前にもっと勉強しなくてはいけないことはたくさん
ありますね。
はい、はい、
マモルくん、インフォメーション。
マモルくんインフォメーションのコーナーです。
はい、今日のマモルくんインフォメーションも私、山口河川国道事務所小南がお伝えいたします。今日の内容はですね、鯖川でですね、特に、新橋から元橋の間、あの辺りのですね、川の中の木を伐採いたしました。そこで発生した、柳とかのですね、伐採した、材木、それをですね、あの皆さん方に、無料で配布しようということを考えております。大体2メートルぐらいの長さに切り分けた木なんですけども、皆さんいろいろアイデアでですね、椎茸のほだぎとかですね、ガーデニングとかいろいろなご利用があると思うんですけど、3月の14日、土曜日だと思います。9時から15時の間でですね、元橋の下流ですね、右田川の河川敷で、配布をしたいと思っております。今年ですね、まあ、ちょっと木が、集まりがちょっと少ないようなんでですね、十分皆さんに行き届くかどうかわかりません。また、大量にですね、お一方で持って帰られるようなご希望ありましても、お断りすることあるかもございません。皆さん、できるだけ多くの方に配布したいと思っておりますので、ご協力いただければと思います。今度の3月14日土曜日、1日限りで、配布したいと思いますので、よろしくお集まりいただければと思います。小雨の場合は、配るようにしておりますけども、激しい雨の時は、中止にすることがあるかもしれません。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。 時刻は7時47分を回ったところです。サバガ物語をお届けしております。今日は犬井局長に入っていただきまして、
はい、
FM ワシャルのですね、番組が違うんじゃないかと思われるかもしれませんが
勉強させていただいてます。
はい、はい、いえいえ、本当に新体制でね、このコミュニティ FM が再スタートされたということで、改めて、うん、災害時のコミュニティ FM の話から始まって、でもそのために日頃から普通の通常の番組を含めて、いい番組をね、リスナーの方に親しんでもらえる番組を作っていこうという話を曲の間もしておりました。
頑張ります。
で、やっぱり辛い話ばっかりじゃ身が持たないので、やっぱり当然国土交通省ということであれば、当然いろんなインフラの整備、ね、もあるんですし、最終的に豊かな国土づくりというのを目指しているのは国土交通省でございますので、はい、やっぱり地域をね、まあ、きれいにしましょうとか、川作りこんなんやりますよって、そういう話題もなんかね、この番組を引き続きできればいいかなと思うんですが、やっぱりコミュニティ FM が同じような役割を担っているところにですね、これ国土交通省の奈良国道事務所がですね、やはりこれ国道20号線って言って、奈良県の王子というところがあるんですけども、ちょうど西大和っていうんですか、奈良からちょっと西の方になるんですけども、そこで清掃のね、道路ですから、きれいにしましょうよということで、そういうことを、ラジオを通じて呼びかけて、なぜか広範囲の人が集まると。実はこの番組でもね、前、いろんな県の方からの要請で呼びかけましたら、
はい、
たくさんの参加者が来てくれて、実はその参加者に聞きましたら、いやー、FM ワッシュを聞いたんですよという答えが実はあったということで、実は、聞いてないようで聞いてるということで、
そんなことは口がないけど、言いませんけれども、は
い、聞いてるようで聞いてるということなんで、うん、このコミュニティ FM をですね、非常にラジオを通じることで、地域の方と一体となってですね、やってると。言ったことになってますね。FM ハイホーという、コミュニティ FM 曲。いいですね。ハイホー。
ハイホー。
わっしょい。
ハイホー、ハイホー。いいですね。
これ元気が出る名前が多いね、コミュニティ FM、
ね。そうですね。先日、中四国の放送局が集まる会があったんですが、はい、今治市ありますよね、はいはい、四国にね、はい、どんなラジオ名なのかなと思ったら、FM バリバリっていう名前でした。
バリバリなんですよね。
元気ありますね。
バリバリなんでしょうね。
元気を発信するのがコミュニティ放送局、一つ大切なことだと思いますし、うんうん、あとは元気に活動していらっしゃる方がサバ川の周りにもきっと多くいらっしゃるんですよね。
そうですね。
だからこのサバ川物語という番組通じて、そういった方の活動ですとかね、うん、もう我々も放送聞いてて、リスナーさんからの情報もありますので、引き続きですね、引き続けばこの番組が、
そうですね、他の番組にも、
そうですね、
出ていただくと、
はい、
そうですね、
大きな柱としてはその、災害などの、川に関する知識である一つ、うん、それからまたその地域まちづくりや人づくりをしていらっしゃる方々というのがこの、うん、この番組、それから、FM アショイの放送の中にもどんどんと出ていただけたらというのが、
すごいですね、
思うところですね。
素晴らしいですね。やっぱりいざという時に、火事場の馬鹿力じゃありませんが、はい、災害時にやっぱり力を発揮するのはやっぱりコミュニティの力だと思うので、やっぱりその川作り、地域作りやってる方とやっぱりネットワークを持ったりね、うち頑張ってますよっていうのをこの番組でもいいですし、FM アショイさんがどんどんこう地域情報を発信していく、どうしても民放さんだと県全体になってしまいますからね、はい、細かい話はできませんが、意外のコミュニティ FM 他局もそうなんですが、いろんな思いを持った方が結構陰で支えていると。
そうですね、
この番組もそうなんですけど、はい、目に見えないちょっと頭を抱えている人が多いんですが、そういう方が支えているというところが、やっぱりいざという時にも強いぞと、さっきのボランティアの話もそうなんですが、
はい
ですね、だからそういう形もぜひね、出ていただいて、
どんどん出演いただければ嬉しいですね。
そうですね、
はい、
で当然国土交通省が提供してますから、川作りに対しての、当然苦言とかね、ご意見も当然ありますし、
はいはい、
なんであそこ草からのじゃみたいな話も当然出てきますけども、でもそういうのはありがたいですよね、ご意見いただける、
見ていただいてるということ自体ね、川が無視されてないということがあれば、そこについてまたこういう番組で通してでもお答えできるように 私も頑張っていきたいなと思ってます、う
ん、はい、それとあのこの番組を通じてあの誕生したあの赤座隊の子供たち、リスナーさんからも出せ出せというご要望があるんですが、はい、子供は子供の事情がありまして、はい、今ちょっと大変忙しい時期にありますので、はい、ちょっとなかなかあの出れないんですけども、まあ、彼らがねやっぱ出ることでまたあの大人が元気をもらうという、
そうですね、
でだから世代を超えたそういう交流がね、
はい、この番組で子供たちも出てもらうように
したいですね、はい、まあ、その温度を取っていただいてますのがあの山口河川国道事務所ということで、
はい、
スポンサーさんでございます、
はい、
またあと3月ね1ヶ月ありまして、春もですね、まあ、あの続くといいなと思っておりますが、これはまああのね、はい、その時にまたご報告したいと思います。メールいただいておりました、こんばんは、ゆいママです。
こんばんは、
こんばんは、今日のくまちゃんの独り言とっても素敵な雰囲気でしたね。
うん、
水の音、風の音、自然の音を打ち消さないようなナレーション、今日も一日疲労もう困惑でっても大変なんでしょうね、これね、疲労もこう溜まってる状態ですが、仕事をした私はとても癒されましたよということで、PS、犬局長様、卵ご飯美味しかった。最後は業務連絡ですよ。
はい。
ありがとうございます。こうやってね、生のね、サバが、まあ、今日はくまちゃん、MD 中継でね、収録したものを出てもらいましたけど、いながらにして、こう、サバ側のね、
そうですね。
こう、味わえるという。
目つぶると川にいるようでしたね。
ね。ちょっと先週の話でもありましたけど、うん、意外に近い存在だけにサバが、気づいてないというところがありますので、
うん、そうかもしれません。
はい、癒しに使っていただければ、非常に我々も本望でございます。
一つの川の、あれですかね。
効果です、
ね。効果ですからね。
はい。はい、ということで、そろそろ今日も時間がやってまいりました、今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、今夜のお相手は
FM アッシュの乾則文と
山口河川国道小峰と
そして豊富防災ネットワーク推進会議のタッキー滝本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、
さようなら。
サバーガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。